西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月はつながる、役立つ、楽しむ図書館90年の歩みと題して、ゲストティーチャーに図書館司書の皆さんにご出演をいただいております。さあ、3回目の今日は図書館司書のお仕事と題して、北口図書館司書の釜井明美さん、そして船月智美さん、お二人に来ていただいています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうお二人ともね、1回ずつ登場していただいたわけですけれども、はい、こういう番組で喋るのも司書のお仕事ですか？
いや、これは特別ですけれども
特別ですか、はい、でも今ね、図書館司書ってすごい憧れのお仕事で、ね、なんか目指してる方たくさんいらっしゃるみたいなんですが、はい、図書館司書になるにはどうすればいいんですか？まず
ですね、大学を卒業しないといけないんです。はい、高校を卒業した場合にはちょっと特別な、カリキュラムを受けないといけないんですけれども、まあ、基本は大学卒業であること、はい、そして大学の専門教科とは別にその司書の課程を取らないといけない、ある程度の単位が必要なんです。
どういったものを勉強するんですか？
検索の仕方であったり、自動サービス論であったり、うん、はい、あと分類、
そう、図書分類法ですね。
なんか難しそうですね、はい、
とか情報検索のこととか、はい、今だったらコンピューターがね、主になってますので、やっぱコンピューターのことを勉強しないといけない。私が取った頃はもう30年以上前ですけど、コンピューターはなかったんです。
ということは、手書きのこうカードをどう分類して、ね、探しやすくするかみたいなことだったんですか。はいはい、ということは、このコンピューターの出現というのは図書館にとってもすごく大きな、本当に事件のような
ことです。もうそれで検索の、ね、速度も、予約の処理能力も、貸し出し返却の処理能力も、もう何十倍にもなったと思うんです。
そうか、はい、この本が帰ってきてるとか、どっかに貸し出してるっていうことも、もうピッてすれば分かる。
そうですね。
そうですか。じゃあ、それだけスピードアップして、でもなんかね、借りに来られる方も多いし、もう、はい、めちゃくちゃお忙しいんでしょ。
そうです。もう今やコンピューターなければもうやっていけないでしょうね。
は
い、
そうですか。はい、じゃあ、そういった教科を取って、そして師匠という、まあ、肩書きというか、なんかその与えられるということなんですね。
そういうことです。うんうん、まあ、免許というんです。資格ですね。資格を与えられると。
じゃあ、その、大学を出てっていう、まあ、コースもあり、そして高校とか、また違うところで勉強なさった方は、その通信制とかっていうことで、はい、この勉強をすれば司書になることができると
。そういうことです。ただ、まあ、その司書として働くのはまた別なのでね、うん、働くためにはその大学なり自治体なりの募集に対して、はい、うん、まあ、その試験を受けて合格しないと司書としては働けない、ということです。
お二人は私立、西宮市立図書館の、まあ、職員でいらっしゃいますので、西宮市の専門職の職員という、
ね、そういうことです。はい、市に採用していただいたという形です。
でも、まあ、企業が持ってたりとかっていうようなね、はい、そういうプライベートな図書館でお仕事をなさってる司書の方もいらっしゃると、
はい、たくさんいらっしゃると。
でも本当に幅広いし、ね、大変だと思いますが、でも基本皆さんきっと本が大好きでいらっしゃるんでしょうね。 どうですか、まあ、釜井先生はどうですか。
一応聞かれたらそう答えるようにはしてます。
あの読書量というのはやっぱりかなり多い方ですか。
あの自分で言うのもなんですけれども、うん、はい、やっぱりしっかり読んでる、読んでないとあの市民の方の質問に答えられないのでね、やっぱりそこはあの自分でも自負してます。
そうですか。船月先生はいかがですか。
そうですね、うん、読んでますと言いたいところなんですけれども、うん、ちょっとやっぱり若干追いつけてないところがあります。
いやいや、でも本当にあのね、いろんな質問が多分ね、はい、カウンターでは市民の方からも出てくるでしょうし、はい、そうじゃなくてもなんかいろんなこと、もうよろず相談所みたいに聞きに来る人いるらしいですね。
そうなんです、はい、あのこんなこと聞いていいのかなとか、うん、あの思わないで、あのいろんなことを聞いてほしいんです。
いいんですかそれは。はい、
あのね、例えばね、はあ、阪急宿がちょうど今季節なんで、あのこの例を持ってきたんですけれども、阪急宿が駅にクリスマスツリーがあるのをご存知かと思うんです、
はい、ねえ、あれ、ね、あのもう今や有名になりましたよね、うん、
このツリーの言われについて、あの教えてほしいと言われた方がいらっしゃいまして、はい、でこれ調べたんです、そしたら、まあ戦後昭和23年なんですけれども、あの初めて建てられたんですけれどもね、あのアメリカンプレジデントライズってラインズ、アメリカンプレジデントラインズっていう会社の支店長さんで、あの日本へ来られてたウォルター・ジョン・オハラさんというご夫妻が、その日本の子どもたちがあの敗戦でとてもその悲しい思いをしているのを見て、なんとか元気づけてあげたいということで、このクリスマスツリーをあの作ったんだというようなことが、宿川地区100年の歩みっていう本に書かれてるんです、はい、こういうのを見つけ出してきて、まあ、回答していくと、
は
い、
なるほど。じゃあもうあらゆる文献を検索してというか探って答えを見つけてくださるんですね。
そうです、あのインターネットでちょんちょんではダメなんです。やはりあの出典を明らかにするということで、はい、あの本なり資料、まあ、インターネットでもいいんですけど、ここに載ってますよという、あのどこにあるかをちゃんと明確に示して回答しなければいけないと、
もう確かな裏付けに基づいた正しいお答えを得ることができるということですね。今もう本当にあの簡単にググってみましょうみたいなことありますけど、まあ本当にあのね、玉石混交、はい、いろんな情報があって、ほんまかなと思うようなこともいっぱい出てますものね、はい、やっぱり図書館に聞いたらこれはもうほんまもののちゃんとした情報を教えていただけるという、これはじゃあこういう放送聞いたら、え、じゃあこれ聞いてみようかなみたいなのが増えてくるんじゃないですか。
もうあのどんどん来ていただいて、
は
い、
ただでさえお仕事お忙しいのに大丈夫ですか。いやい
や大丈夫です。あの特にあの西宮に関することなら、はい、あの積極的に私たちも勉強したいと思いますので、はいはい、あのぜひお待ちしてます、
ね、なんか昔のこといろいろね聞いてらっしゃる方も多いみたいですね、はい、
そうですね、あの鳴尾地区にあったね、旅館、ちょっと旅館名今忘れたんですけれども、はいはい、その旅館が本当にあったのかとか、あのどこにあったんやというようなことを聞かれまして、はい、でこれだいぶ調べたんです、出てこないんですね、であのふっと、あ、電話帳ならどうだろうと、で電話帳なら 何々帳まで載ってますのでね、はい、ところがそのこれ戦前の旅館だったんで、あのそんな電話帳もないということで、あのどうしようかと思った時に神戸市がたまたま持っていることを見つけまして、はい、で神戸の図書館に調べていただいたら、確かにその旅館が存在してたというようなことがあの分かったと、でとっても喜んでいただいたというようなこともあります、
そうですか。そういう図書館の間のネットワークでのそういうなんか、ね、情報のこう交換みたいなのもちゃんとあるんですね、はいはい、これはあの難しく言うと、え、レファレンスというまあ事業の一環、はいはい、
そうです、
市民の皆さんの疑問に答えてくださる
という。そうです。
はあ、なんか難しい文言がいっぱい出てきますが、その後はその蔵書のなんかいろいろこうね、はい、に関することもなんか ね、はい、あるんですよね。もちろんそれが本職かな。
あの蔵書の管理ということはとても大事なことなので、はいはい、で、あの、ま、あの第1回でもちょっと触れましたけど、昭和3年からあの新聞や雑誌をあの保存しておりますというようなこと、 もあります。で、はい、傷んだら補修とかもしてます、うんうん、であとですね、いろんな市民の方から寄贈いただくんですが、その中で秋山コレクションというのを西宮が誇るコレクションなんです、
はい、
でこれはね、市職員の秋山さんという方が昭和28年に交通事故で亡くなってられるんですけれども、この秋山さんがずっとお給料で雑誌の創刊号だけを、うん、第1号ですね、創刊号だけを貯めておられたんです、うん、明治大正昭和の1300点、これを秋山コレクションという形で亡くなられた後に遺族の方から寄贈いただいたんです、うん、でこちらの方はもう明治からの雑誌の創刊号がありますので、
はい、
とても貴重な資料ということで、西宮でも大事にしております。テレビ番組の取材を受けたりもしてます。
そうでしょうね、その時代のことが、ね、よくわかるでしょうし、はい、創刊号っていうのは特にその立ち上げで、ね、
そうです、なんか力が入ってます、ね、
はい、そういう、ね、特集とかの、ね、素晴らしい、まあ、号でしょうから、はい、そればかりを集めてらしたっていうのは秋山さんもすごいこうね、
そう、素晴らしい方だったと、お給料のほとんどはこれに行ってたんじゃないかなと、ね、思うぐらいの量ですのでね、
図書館のスタッフの方ではないんですよね。
ないんです、はい。
でも今やその秋山コレクションとして、じゃあこれはもうたくさんの市民の皆さんのね、なんか情報源、
はいはい、
貴重なものになってるみたいですね、
は
い、
ただね、もうちょっと痛みが激しいのでね、うん、そろそろDVD に焼いたりとかっていうようなことをしていかないかんのかなという、はい、そういう資料保存も司書の、うん、役割ですのでね、
なるほどね、
はい、考えていかな いけないなと思ってます。まあ、その秋山コレクションの中で一つね、紅葉っていう雑誌があるんです。紅葉園の紅葉です、
はいはい、
でこれ大正13年に創刊された雑誌なんですが、西宮に映画館があったんですね、紅葉キネマっていう、うん、その映画館のことを書いてあるんです、
はい、
もちろん創刊号ですから、その映画館を盛り上げていこうということで、佐藤愛子さんのお父さんの作家の佐藤光力さんとかを社長に呼び寄せて、頑張ってるっていう様子がすごくもう生き生きと、大正13年の皆さんのその気概っていうんですかね、
うん、
が感じられる雑誌です。
そうなんですか、はい、じゃあ紅葉これもじゃあ拝見することができるんですね、
はい、ただねもう痛みが激しいので、丁寧に扱っていただきたいなと思います
そうですよね、はい、まあ、そういう貴重なね資料蔵書が、まあ、たくさん終わりだと思うんですけど、はい、どうなんですかね、これ今後その本当にうまく保存してって、うん、でも市民の皆さんにはいろいろ活用していただくっていう方向でっていうことになると、はい、なかなか難しいんじゃないですか。
はい、もう一部取り掛かってるんですけれどもね、西宮デジタルアーカイブというのを、はい、市のホームページで公開してるんです、でそこでは図書館からは江戸時代の和書とか古文書とか錦絵などどんどんそのデジタルアーカイブに上げていって、皆さんお家からでも検索できるような、うん、形にしております。でこの西宮デジタルアーカイブというのは郷土資料館と情報公開課と図書館の3組織で各課が持ってる歴史資料をデジタル化していくという事業です、
はい、
で図書館資料は今100タイトルほど上げております。
なんかでも貴重なものがありそうですね。
情報公開課のね、写真とかも面白いです、うん、大正期の写真とか、
うん、
でこの写真はここの場所のここの角度から撮ってますよというところまで紹介してくださってるんで、うん、懐かしい写真がきっと、うん、年配の方だったらあるんじゃないかなと思います。
ねえ、図書館が挙げてらっしゃるものの中で面白いものとか、はい、ぜひこれは見てほしいというのは何ですか。
あ、
はいはい、
図書館ではね、もうちょっと過ぎてしまったんですが、11月にほろ酔いセレクションといって特別なコーナーを持たせていただいて、そこで 明治期の、ね、初期 の、 あの浮世絵で鮭期限12層、鮭期限12層という浮世絵があるんです。でこれは酔っ払い の、 あの図ばっかり集めて、うん、あの酔っ払ったくどくどなるとかあの帰らないとかそういうあの友達巻き込むとかそういうあの酔っ払い の、 あの12 の、 その特徴の中から9点、これ 9点しか持ってないんですね、西宮、残念ながら。でその9点をあの公開させてもらいます。これも今セレクションはないんですが、あの鮭期限12層で検索していただいたら見ることができますので、はい、
こうやって浮世絵なんかもじゃあ図書館が持ってらっしゃる。
そうな、これはもうあのごく一部なんです。本来はあの郷土資料館が、はい、あの多く持たれてると思うんですけれども、一部は図書館の方でも保存しております、うん。
古文書とかもやっぱりあるんですよね。
はいはい、古文書もね、まあ、本来は郷土資料館のお仕事だと思うんですけれどもあの鳴尾地区でその馬が通るのにあのお金がなんぼいったとかね、そういうようなもう古文書なんかも公開してます。
馬通るのに通行料がいったんですか。
馬車駄賃のことやったかなんかそんな題名でしたかね、
はい、でもそれもなんか面白いですよね。
あの生活がもうそのままこう伝わってくるのでね、ただ読むのがちょっとあの大変なんです。
やっぱりその古文書はね、はい、専門のやっぱり解読をなさるね、
はい、
その術をお持ちの方じゃないとなかなか読み解けないというのはありますよ ね、
そうですね。
でも市民の皆さんの中でこの古文書を読む、ね、はい、グループとかもたくさんできてるみたいですし、
そうです
ね、はい、またご活用いただけるかもこの、
ね、そうですね、またあの見ていただいて、うん、もし間違いとかあれば教えていただけたら、うん
なるほど。でもあの本当に本っていうのは昔はその想定もね、
はい、
今とは全然違いますし、まあ、いろんな形でその存在するわけですから、それをまあこう一箇所に集めて管理するというのは、
う
ん、例えばその温度管理だったりね、
はい、湿
度の問題だったりとかね、
はい、
大変なんじゃないかなみたいな、うん、はい、そういうことも師匠さんがきちっとやっぱりコントロールなさるわけですよね。
そうです、はい、あの特に中央図書館 の、 あの書庫はあの湿度管理とか、はい、ちょっと機械が壊れてあたふたしたりしてるんですけど、うん、あのしております。
ああそうなんですか、はい、そういった点も含めてっていうと、じゃあ本当にこの図書館司書のお仕事っていうのは多岐にわたりますね、はい、
そうですね、管理から古文書の解読から本当にいろいろさせていただいてます、
うん、そうですね。でそのそれぞれの方の、まあ、持ち場って言ったらおかしいですけど、はい、専門っていうのはまあ決まってるんですか。
あ、専門というか担当が分かれてまして、
は
い、
今船月さんはちなみに何の担当でいらっしゃるんですか。
私は今、広報なんです。広報誌を作ったり、
なるほど、あの松ぼっくり、
はい、あ、そうですね、はい、松ぼっくりを作ったり、はい、しています。
はい、
はい、
で、釜井さんの場合はもうちょっとお偉いさんですからもう統括っていう感じですか。
まあ、そうですね、うんうん、と、ま、今後のその蔵書のことについて、うん、はい、ちょっとあの後輩たちに残せるものをと思って、はい、その蔵書の管理とかを考えております。
はい、他にどんな担当役割分担っていうのがあるんですか。
あとはそうですね、児童担当といって、うん、まあ幼児であったり子どもであったりっていうそちらを担当している、
うん、
人たちもいますし、
ということは児童書とか絵本だったりとかっていうのの選定だったり、
ね、はい、あと はい、児童向けの行事を考えたり、
はい、
たりあとは学校に
そうです、ね、
うん、伺って学校との連携を考えたりっていうのが児童の担当ですね。
どうなんですか、今それぞれの学校にも図書室ですよね、はい、館というほどではなくても、はいはい、図書室っていうのがあると思うんですけれども、はい、まあ、そこらあたりとのこう連携とかっていうことも、はい、いろいろ、
はい、もう児童担当が一生懸命頑張ってやっています。
そうなんですか。
まあ、あの学校の方からもね、相談を受けてこの本捨ててもいいんかとか、うん、あの細かい相談から、うん、あとブックトーク、うん、前回のねブックトークの依頼であったりとか、
はいはい、ね、本をいろいろ紹介していただいて、はい、読みたくなりますよね。
だから学校の方からもそう依頼も受けております、
うん、今あのねちょっと本当にあの釜井さんの方から捨ててもいいのかみたいなお話もあります、うん、はい、あのご家庭の中でねどんどんやっぱりあの本とか雑誌とか増えていってこれどうしようかなと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね、
はい、 あのそれも寄贈担当という仕事がありましてね、はい、あの図書館の方にご寄贈いただければ、うん、あの利用できるものは利用させていただきますし、はい、もう図書館がすでに持ってて、うん、あの利用で受け入れできないものについては市民無料配布という形で、うん、あの各館年に1回程度、うん、あの市民の方に持っていって、うん、帰っていただくような行事をしております。
うん、そうなんですか。まあ、あの本当にね、家の中にもう本当に本が増えてたまらないから、うん、もう図書館を利用しましょうよってね、
うん、あ、そうですね、
もう買わずに、言う方もねたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱりうまく利用すれば、はい、本当にあの図書館っていうのはね、我が家のなんか蔵書みたいな感じになりますよね。
第二の本棚として ね利用いただければ、
ね、は
い。
ただあのこの前もちらっと伺いましたけど、はい、人気の本はなかなか順番が回ってこないという、はい、ね、はい、何百人待ち、
はいはい、それもありますけれども、ね、でもやっぱりこれが全部自分が読める本なんだと思ってもらうと、うん、もうちょっとあの私だと、ね、借りる本いっぱいあるやんって思いますけどね。
そうですね、はい、でもあの本当に何読んだらいいでしょうねみたいなね、すごい大雑把なね、うん、はい、質問をあのカウンターでなさる市民の方とかいらっしゃいません？
いらっしゃいますね。
それももうレファレンスの一環として、はい、まあ、読書相談っていうんですかね、はい、読書相談に応じると、はあ、私はこんだけの本を読んできたって、うん、赤川次郎の本をバーッと手帳に、うん、あの、はいはい、出されてね、でも赤川次郎は読み尽くしたから、うん、次はどんな作家がいいんだっていうような相談を受けたこともあります。うん、
なるほどね、はい、それもじゃあその読書歴に沿って、
そうです、
次はじゃあこのステップいかがでしょうかって、そういうふうにちゃんとアドバイスをしてくださるんですか？
年齢とか性別とか、うん、そういった好きな本を言っていただいたら選びやすいですし、うん、はいはい、あと、ま、あの宅配サービスっていうのをしておりましてね、あの高齢者の方で来られない方にはそういう相談を受けて、うん、あの本を送り届けるというようなサービスもあります。
それはありがたいですね、はい、ぜひね、本当いくつになっても本にね、はいはい、やっぱりいろいろとこう本当に癒されたり、うん、知識を新たに得たりとかって本ってすごいなって思いますもんね、うん、はいはい、いやいやいや、ぜひぜひ、なんかあのほらあんな感じのほらこんなみたいな質問だと本当に追い返されるかなと思うんですけど、いいんですね。
あ、大丈夫ですよ、あのちょっとずつあの縁から攻めていきますので、
はい、これあの有名な作家なんです、ほれほれほれみたいな、
その下男性ですか女性ですか、いつ頃の方ですか、あなたが何歳ぐらいの時生まれたんですかで、そういう風にこう外堀から、は
い、優しくちゃんと導いてくださるんですね、はいはい、じゃあ恐れずにぜひ相談に行きたいと思います、はい、
お待ちしております。
でもあの図書館はデータベースとかもいろいろお持ちで出して、ね、この活用もすごいね、はいはい、今、
はい、あの一応図書館のインターネット端末専用の端末がありまして、朝日新聞、日経新聞、官報、判例、それか、法律ですね、うん、なんかもあの検索できます。
そうなんですか。
もうあのキーワード入れたらポンと出てくるように、うん、やっぱコンピューター便利ですのでね、はい、あの検索できますので、うん、でまあ、判例なんかちょっと調べるの大変なんで、それもご相談いただければ、あのこちらの方で、はい、あの判例ちゃんとあの求める判例を、うん、あの導き出すこともできますので、はい、あのご相談いただいたらいいかなと思います。
そうですか、はい、あの国会図書館のデータベースにも
そうですそうです
つながってるという、
はい、はいはい、あのこちらも国会図書館に申し込んであの、うん、西宮の図書館の方で見られるように、うん、一応あの拠点館4つ、中央、鳴尾、北口、北部の4つの図書館であの見られるようにあのしてます、うん、でこれには国会図書館 の古い統計とかあのそれこそあの明治の初めの統計書とかも見ることができます、あと小説とか雑誌なんかも見られます、あの雑誌の利用が多いです、雑誌論文をあの探してる方があのよく来られますね。
そうなんですか、
はい、でコピーもできますので、
はい、なんかものすごい面白いなんかあのお話があるって伺ったんですけど、
私が受けたんでちょっとびっくりしたのはね、うん、あの花咲じいさんに出てくる意地悪じいさん、はい、これが昔はなんて言ってたやと、意地悪という言葉はあったんかという本に聞かれて、
はい、
であのもちろんあの図書館にある本から調べていったんですけれども、うん、そこまで載ってるものはなかったんですね、うん、でひょっとしたら江戸時代の本が見れるん違うかなと思って、このデジタルアーカイブであの赤本というのが、江戸時代の赤本って、まあ、あの読み物ですね、の中にあの花咲じいというのがあって、はい、そこであの意地悪じいさんは剣丼じいと、つっけんどんの剣丼です、
はあ、うん、 ケンドンジー
と呼ばれてたみたいで、その挿絵にも着物にケンドンって書かれて
わかりやすいですね。
で、そう、花坂じいさんのは正直って書いてある。
正直な花坂じいさんと、はいはい、剣どんじ、意地悪なじいちゃん。
おばあちゃんもそれぞれの奥さんもそう書かれて、着物にそれ字が染まってあるんですね。
いやー、そんなことまでわかるんですね。いや、じゃあもう本当に疑問を感じたら即
そう
図書館へ、はい、って言ったところですね。
そうです、お電話でも別に構いませんので。
はい、素晴らしいレファレンス授業、
はい、
もう期待しております。
はい、ありがとうございます。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。
はい、それでは釜井先生にお願いします。
はい、西宮市が自慢する、雑誌創刊号ばっかりを集めたコレクションを何というでしょうか。
はい。ね、創刊号ばっかりというのも素晴らしいですし、これ1300点を超えるっていうのもすごいボリュームですね。
はい。
はい、市の職員でらしたある方のお名前がついたコレクションです。そうですね。はい。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せくださいね。お待ちしています。さて、もうね、図書館に行ったらどんな質問をしても司書の方がいろいろ答えてくださるっていうお話をさっきから伺ってて、ああ、それはいいなと思ったんですけど、はい、市民からのいろんなこう意見とか、はいはいはい、なんか要望とかにもなんか答えてくださるというか、はい、なんかそういうのがあるんですって。
はい、図書館の方では平成31年度に、うん、事業計画、西宮市立図書館事業計画と、西宮市子ども読書活動推進計画というのを、改定して策定するんです。はい、で、それについてパブリックコメント、皆様の市民のご意見を今募集しております。うん、1月16日までです。詳しいことは各支所とか公民館、もちろん図書館の方でも資料を置いておりますので、それを見ていただければと思います。
じゃあ、もっとそのね、学校の図書室と図書館をつないでほしいとか、はい、ね、もっといっぱい出前でお話 しに来てよとかね、ブックトークうちの学校にしに来てとかね、
はい、
地域のエリアでなんかそういう読書会したいとか、はい、まあ、多分いろんなねアイデアをお持ちの方はここにこう書いておけば、うん、それもこういろいろと加味して、はいはい、次のその31年度、ね、はい、生かしていただけるということなんですね。
はい、
いや、でも、じゃあ伺ってたら、その図書館、本の持つ役目っていうか、本当に幅広いんだなっていう気がしますね。ねえ、
はい、
でもそれをこう市民の皆さんと本をつなぐ役割をしてらっしゃる、はい、やっぱり船月さん、すごくこう司書っていうのは、はい、やりがいのあるお仕事なんじゃないかなと思いますが。そう
ですね、大変なことも多いですけれども、うん、やっぱり人と本がつながる場所に入れるのは幸せだなと思っています。
うん、そうですね。釜井さんもね、はい、本当に新しく図書館がいっぱいできるっていうね、はい、その本当に成長期の時にね、はい、大変なお仕事肉体的にも結構
そうでしたね。
はい、お仕事も含めてやっぱりそこになってらしたということで、やっぱりやりがいを感じてらっしゃいますか。そうです
ね、いい時期に採用していただいて、うん、でまたいい時期に退職を迎えられるんじゃないかと思ってとても幸せだったなと思っております。
そうですか。さあ、来週は生放送でございます。図書館の便利な使い方なんていうこともね、いろいろ伺えるということでございますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。つながる、役立つ、楽しむ図書館、90年の歩み、今回は図書館司書のお仕事ということで、北口図書館司書の釜井明美先生、そして船月智美先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖、いかがでしたか。 3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。